ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。間違った教えというのはどの時代どの世界にも起こりうることです。特に同じ組織の内部から出てくる間違った教えを異端と呼んでいます。キリスト教会も例外ではありませんでした。すでに新約聖書の中でさえ異端に対する警戒が呼び起こされています。今学んでいるペトロの第二の手紙がまさにそうです。一口に異端と言っても、純粋に教義の違いということであれば、部外者にとってはどちらが正しいのかを判断することはほとんど不可能です。しかし、教義の違いはしばしばその教えを信じる人たちの行動にも影響を及ぼすものです。その人たちの生き様を見れば、その人たちが何を大切にして生きているのかがわかります。この手紙でペトロが注意を促している偽教師たちは、この世から見ても批判を浴びそうな人々です。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ペトロの手紙に、2章17節から22節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。この者たちは干上がった泉、嵐に吹き払われる霧であって、彼らには深い暗闇が用意されているのです。彼らは無意味な体言騒合をします。また迷いの生活からやっと抜け出てきた人たちを肉の欲やみだらな楽しみで誘惑するのです。その人たちに自由を与えると約束しながら、自分自身は滅亡の奴隷です。人は自分を打ち負かした者に服従するものです。私たちの主、救い主イエス・キリストを深く知って世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりもずっと悪くなります。義の道を知っていながら、自分たちに伝えられた聖なる掟から離れ去るよりは、義の道を知らなかった方が彼らのために良かったであろうに。ことわざに、犬は自分の吐いた者のところへ戻ってくる。また、豚は体を洗って、また泥の中を転げ回ると言われている通りのことが彼らの身に起こっているのです。ペトロはかなりの部分を割いて異端的な偽教師の問題に当てています。もちろんこの手紙は偽教師に当てて書かれたものではありませんから、相手を直接論破するために書かれたものではありません。むしろ、そのような教えの餌食にならないようにと、読者に警告を呼びかけるために書かれたものです。偽教師たちがどんな教えを信じていたのか、ということは、残念ながらこの手紙を読んでもほとんど知ることができません。むしろ、彼らの行状や、その本質にあるものを描いて、読者に注意を呼びかけています。今日の箇所ではまず、偽教師たちを描くのに、二つの例えを用いています。それは、彼らがいかなるものであるのか、その本質をよく捉えた例えです。第一に、干上がった泉と言われます。文字通りに捉えれば、干上がった泉とは、かつてはこんこんと水が湧き出ていたのに、今はもう水が枯れてしまっている泉です。 この例えが過去と現在の対比にあるのであるとすれば、見世教師たちもかつては人の渇きを癒し、命を与える泉であったということでしょう。しかしここでは、過去と現在の対比というよりは、むしろ泉のように見えて、実はそうではない彼らの欺瞞に協調点があるように思われます。泉というのは本来、人の渇きを癒し、命につながる重要な役割を果たすものです。また、泉のほとりに生える草木は、青々と茂って、豊かな実りをもたらします。そうした役割を果たすことができないとすれば、もはや泉とは言えません。同じように、教えを受けた人々が永遠の命に結びつかないのだとすれば、その教えをもたらす人々は、教師のようであって、実は教師と呼ぶことができない、干上がった泉なのです。特に乾いている者にとっては、泉の発見は、魂が生き返るほどの喜びですが、干上がった泉は、期待を裏切る失望です。まさに、偽教師が提供している教えは、魂の植え替わきを少しも癒すことができません。第二に、偽教師たちは、嵐に吹き払われる霧と呼ばれます。これも、偽教師たちの教えの本質を描いた例えです。霧というのは、視界を遮る壁のように行く手を妨げます。しかし、壁のように堅固ではなく、風が吹けば簡単に散らされてしまいます。それは、ふわふわと漂うだけで、何かにしっかりと根ざしているわけではありません。偽教師たちも、その通りだとペテロは言います。その教えは、儚く虚しいものです。こうした例えで、ペトロは、偽教師たちの本質を暴きながら、彼らが無意味な体現相互をする者たちだ、と指摘します。体現相互というものは、もともと無意味なのですから、わざわざ無意味なという必要もありません。しかし、あえてそういうのは、その教えが、全く意味がなく、虚しいものでありながら、それを仰々しく、さも真理のように吹聴して回っている、偽教師たちの滑稽さを描いています。しかも悪質なことに、迷いの生活から、やっと抜け出てきた人たちを、肉の欲や、みだらな楽しみで誘惑する、というのです。このことが具体的に、どんなことを指すのか、定かではありませんが、明らかに罪であることを詭弁を弄しながら、あたかも罪ではないかのようにやらせてしまうとすれば、偽教師たちの責任は言い逃れようがありません。信仰に入って間もない人たちを翻弄しているとすれば、一層その罪は大きなものです。ペトロが指摘しているように、偽教師たちは他人に自由を与えると約束しながら、自分自身が滅亡の奴隷でしかありません。彼ら自身が罪の奴隷であるとするなら、どうして他人を罪からの解放へと導くことができるでしょうか。ペトロは、偽教師たちへの批判の手を緩めません。彼らが最初から義の道を知らなかった方が良かったとさえ言い切ります。イエス・キリストはかつて弟子たちにこうおっしゃいました。汚れた霊は人から出て行くと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。マタイによる福音書12章43節以下の言葉です。そのイエス・キリストの言葉を思い起こさせるように、ペテロは繰り返します。私たちの主、救い主イエス・キリストを深く知って、 世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。最後にペトロは、そのような偽教師たちの本質を犬や豚の動物のサガに例えて、読者たちに警戒を促しています。しかし考えてもみれば、ここまでひどい教職者になぜ人は騙されてしまうのでしょうか。これは今も昔も変わらないように思います。そうであればこそ、このペテロの手紙は重みがあるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は2017年度の版画カレンダー、番組名の入った版画カレンダーをお一人様一枚全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。また番組へのプレゼントの申し込みはホームページからも簡単にできます。検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波、福音の波と検索してみてください。またホームページでは繰り返し番組を聞くことができます。ぜひお試しください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。